すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
先に金子が表の話についてなので、ちょっと質問をすることをしたいなと思うんですけれども、まあ、ジオポンティもドムスを作りまして、まあ、自分の建築作品とともにやはり社会を問うことっていうことを常にやっていったと思うんですけれども、まあ、今日いろいろな話が出てきたと思うんですが、その背景にある皆さんの持ってる、まあ、世代感ではなく、まあ、社会感みたいなもので、それを問う意味っていうのは何なのかっていうのはちょっと聞いて、世代の違いみたいなものが見えてくるといいのかなっていう感じがしたんですね。それこそが僕は批評だと思っているので、まあ批評っていうか、まあそこはちょっと聞いておきたいなと思います。で、まあ一応今回の主催側の、まあ、松田さんからちょっと話を聞けるといいなと思うんですけれども、
まあ確かにその、世代の違いがね、まあその社会に対峙する対峙の仕方に影響していると思いますし、それが建築にも影響するだろうというのはまあ思っていて、そのことについて、まああえてね話すのは、話してみたいなとは思ってましたし、まあ日野さんも実はその話をしたら、それは絶対やるべきだと。で、そのそもそも、僕らの世代と、まあ僕の世代、日野さんの世代と僕の松田の世代も違いますし、下の世代だとまあ決定的に違う何かもあるだろうという話はして、それはまあ今回の趣旨の一つであります。世代のとこですね、A のセッションのところでので、ただまあ難しいのは、僕が社会に対してどういうスタンスを持っているかっていうことに関して言えば、やっぱりその生まれた年代から説明を簡単にするしかないと思うんですけども、まあ75年に生まれたってことは、14歳の時にバブルが弾けた、89年、まあ、バブルの絶頂にあったって、そんな感じですよね。だから高校に入った時には、中学まではなんとなくこう、盛り上がったこう社会を知っていて、高校に入った後は、そうじゃない社会、そこで断絶があるかなと。僕の中ではだから89年っていうのは一つの断絶であったと。もちろん95年ってそうですけど、95年はもうだいぶ物心ついてきて、大学3年生2年生3年生になってきているので、まあ阪神でああいうことがありましたが、僕にとってそんなに95は実は重要ではないんですよ、個人的には。で、個人的には重要じゃないことを、まあいろんな言説からそれを重要だとみなすことはできるんですけども、僕はまあみんながそういうんだったら違うことを考えてみたいと思っていて、要するにその95を断絶だとみなさないような歴史を、オルタナティブなものを出した方がよっぽど情報量があると、僕は思ってます。だからそれはまあ例えば東さんの認識とか、磯崎さんも言われてますけど、まあ違うものを出した方が面白いかなというふうには思ってますかね。それこれからの仕事だと思いますけど、
まあ多分皆さん同じような世代を生きている方々が多いので、まあ背景としてはそういうことはあると思うんでしょうけど、それがまあ建築の形態とかそういうものに反映されるのかどうかっていうことも含めてちょっと聞きたかったので、まあ設計をやっている方々にちょっとそういうのは聞きたいなと思うんですが、
さっきの僕だけに聞いていいの？
まあそれも含めて、社会的な背景と含めて、
ちょっと社会的な背景とはちょっとつながるかわかんないんですけど、さっき松田さんがル・コルビジェ事務所についてまあおっしゃったと思うんですけど、そのコルビジェ事務所にも、コルビジェ事務所にも、その、まあ、クセナキスっていう、まあ、異端児がいたわけですよね。ちょっとこう事務所に勤めながらも、ちょっとこう自分のことをやってやろうみたいな、そういうことをこう考えながら、こう、まあ、師匠の、こう思想を受け継ぎながら別の表現でやっていこうじゃないかというふうに思っていた人がいると思うんですね。それってこう世代の違いというか、こう年代の違いというよりも、なんかそのもう少しこう別のこう幅の違いというか、こう斜めの違いですかね、その縦の違いというよりは、その斜めにこう違う感覚があったと思うんですね。で、まあ今日ちょっと今、僕、まあ、この数時間いて気になったのが、松田さんの、事務所の方々、 スタッフの方々が、こう、松田さんについてどう思ってるかとか、今日の会についてどう思っているか。果たして、その松田事務所にいながら、何か別の野心を抱いているんじゃないかとか。なんかそういったことを、こう、お聞きしたいな、というふうに思うんですね。それが何かその、次の世代への展開の一つのきっかけになるんじゃないかな、というふうに思っていて、その点についてちょっと、お聞きしたいな、というふうに思いました。ともかく。
いや、
でも、何かしらこうあると思うんですね。その、この場所で行うとか、その、学生ながらに、ちょっと学生かわからないですけど、その学生とか、まあ、建築に携わる身として、何かこの場所をこう、運営していこうとか、こう、まあ、どうにかこの会を成功させようとか、そういうところでこう、思うところがある。自分がそれを経て、どういう設計をしたいとか、そういうところの方が、僕らにとっても、なんかその設計の身を置いてしまって現実を知ってしまっているので、そのよりこう、広い未来像というか、現実を見れるような気がするので、なんかそういったところをこう、お聞きしたいな、というふうに僕は思います。
自己紹介。はい。1ヶ月ほど前から、松田さんのところで、まあ、スタッフ見習いというか、研修期間というか、そういう形で働かせていただいているんですが、ちょっと、この作業しつつだったので、この話の、核となるとかちょっと聞けてなかったので、ちゃんと説明できるかわかんないんですが、僕はその松田さんとは、学生時代から、大学院の時から、まあ、ラジオスタッフに入っていたので、結構松田さんとは認識がありまして、で、まあ、松田さんの、やっていることだ、やっていることとか、まあ、ラジオを通してですけれども、話していること、考えていることも、まあ、少しだけですが、お聞きして、で、まあ、いろいろ巡り巡って、松田さんのところに、ちょっと、お手伝いというか、形から働かせてもらうことになったんですけれども、まあ、この1ヶ月という短い間ですけれども、その松田さんの働いている姿とか、そういうことを間近で見て、なんていうんですかね、今後、自分がその設計をしていきたいと思っているんですけれども、松田さんのその建築に対する姿勢というものを、勉強したいなと思って、とりあえずできることからやっているって感じで、はい。
野心はあるかっていう。
いや、ちょっと質問が分からなかったです。すみません。野心があるかですか。自分の野心ですか。
的な野心があるかっていう質問で。
ちょっと分かんないですけど。
まあ、で、いや、でも多分、わかんないけど、僕は外に出してる姿と事務所の中の姿は多分かなり違うので、それは感じてるんじゃないかなっていうふうには、極めて事務所の中だと僕は、ロジカルな話はしますけども、概念的な話はほとんど全くしない。常に、物だけの話をするとは思ってるんです。それをどういうふうに感じるかは知らないです。はい、他に、あと、インターンの子で、なんか言いたいことがあれば、30秒ぐらいで。僕の話をしても今、時間がないような気がするんだけど、まあいいや。自分の話でもしてください。
インターンで松田さんの事務所で2週間ほどお世話になってます。熊本大学の田中研究室の修士1年の中西翔子と申します。何でしょう。今回この場所に来れて、皆さんの話を聞けたことを結構勉強させていただいた。いただいたんですけれど、自分の身で、その地方で建築学んでるだとかっていう話だとか、その、 入江さんの話で、研究室とその先生がやってらっしゃる実際のプロジェクトの中で学生がどう関わっていくかっていうのを、なんか普段からちょっとどうなんだろうなっていうふうに疑問に思ってたことがあった。持たれてます。はい。で、はい。そうですね。その研究室のプロジェクトの中の学生の関わり方っていうのが、ちょっと他のところとかはわからなかったので、どうなんだろうって思ってたことあったんですけど、そういうことを他の研究室の状況だとか皆さんの状況が聞けたのは良かったと思います。すいません。質問に答えられてないと思いますけれど。
まあ、熊事務所で野心がない人は 100人いますけど、多分いないとは思う。やっぱりファンの人が来たってしょうがないですよね。で、彼らなりに内部で求められていることプラスアルファを提案するから多分事務所って回ってるところがあるので、僕なんか本当に特に良くない試し方をしては何やってんのって言われる立場ではあったんですけども、まあそれがなんていうのかな、戦略的にいい方向に向いているか向いていないかの違いだとは思いますけどね。あとは体力的な問題と、うん、どうつなげましょうかね。
じゃあ丹下事務所はどうだったんですか。
何を答えればいいですか。質問。
いや、まあ、野心がみんなあった。
野心があったのかどうか。だから、そうですね。当然、その、研究室というのは、大学の授業を教えて教え子が、例えば丹下さんの場合には、そのまま、例えば、京都の高松先生であれば、高松研究室卒業生がそのまま高松事務所に入って、で、旦那さんもそこで見つけてもらって、で、仲人も高松先生で、で、子供の名前もつけてもらうかぐらいの。というような、まあ、それぐらいファミリーなというか、親密な関係がもう軍団として、まあ、あるわけですよね。リアルな形であったわけで。だから、まあ、一方で、当然その、再起爆発の方ばかりだったので、もう、朝目覚めればなんか他のことを思いついてるというか、もうとにかくだから、すごい、こう、感度の高いというか、もうちょっと言い方を変えれば、1を言って100分かる人たちというか、あるいは200考えてきたんですけど、どうでしょうみたいな、そういう人たちで、で、一方で、その73年以降の丹下先生の、要するに元のスタッフたちがいなくなった後、は、これは丹下さんが言ったら、本当に言ったらしいんですけど、要するに最近は、俺の言葉が通じないと、スタッフに。っていうことが、まあ、あって、それは要するに、古株がいなくなって、若い先生方っていうか、若い人たちが入ってきて、若い人っていうのは誰のことかっていうのは、例えば、まあ、しばらんでも先生いますけど、いうことだったりもするわけですけど、だから、こうなかなか、丹下事務所はどうだったのかと言われても、意味がだから、例えば松田事務所でも、松田くんの言ってることを1言えば10分かる人もいれば、100言ったって1も分かんねえだろ、お前っていうのも、まあ、いて。まあ、ね、なかなか一概にはね、なかなかそんな、で、まして、でもそれぞれにやりたいことがあるから、当然ね。野心と言うべきかどうか分かんないけど、とにかくやりたいことがあると。から、まあ、働いてるわけだし。まさかね、日経に死ぬまで言おうなと思うもんね。ふったりして。野心が日経にいて野心がありますかって話。
先ほどからなんか豊川さんにすごい攻撃されてる感じがするんですけど。野心っていう、まあ、多分70年代とかの方々と80年代、なんかこう80年代って言っちゃ変なんですけど、なんか変な野心っていうか、結構無視っていうか私がないっていうか、ない人が80年代多いのかなっていう印象があります。なんかこう結構社会のためにとかっていうのも本当になんかそれを素直に考えれる人っていうのが多いのかなっていうのは思うんですけど、小野さんどうですか。
そうですね、その、なんでしょう、その、うん、ま、建築家という翻訳家に近いですよね。その、社会のために役立つんであれば、じゃあその媒体であっていいというか、過去掘り起こして、その、まあ、人のパクったっていいじゃないかって。うん、ロシパクってもいいじゃないみたいな。それが今の形なんだからみたいな。なんかそういう、うん、まあ、割り切りというか、うん、それは、自分としては、まあ、翻訳という形で、うん、これまでやってきてるので、そういう人は、でもちょっと多いかもしれないですね。一昔前のを、もう一度やってみて、こう別の形にできないかなっていう。うん、その辺は、世代というか、なんでしょうね、この流れはね。
ちょっと今の流れで、金子さんが質問したので、松田さんは答えたんですけど、80年代までの人が答えてくれてなかったなと思ってて、で、まあ、松田さんはその89年バブルの崩壊と95年の、まあ、阪神大震災と、まあ、オウムの事件、まあ、この2つを挙げて、まあ、それを、まあ、ちょっと自分なりに、変えていきたいんだとか、いうことを言ったんですけども、今ちょうどその千葉さんとかが、むしろその野心があるのって言われた時に違和感を感じるみたいな、そういう答えをした。で、その雰囲気っていうのは80年代生まれの人に共通なのかどうかっていうのを、ちょっとその松田さんの社会観みたいなのとちょっと対比するような形で、うん、80年代生まれ、誰でも構わないんですけど、答えてくれる人がいれば。
石塚です。さっき、さっきの松田さんの話を聞いて、89年にバブル弾けたって聞いて、僕86年生まれなのでバブルを全く知らないと言っても過言ではないんですね。で、95年に阪神があって、その時僕小学5年生で、広島にその時住んでたんですけど、ちょっと揺れたんですけど、それも何を覚えてるかっていうと、阪神大震災の特番でその週見ようと思ってたアニメが放送されなかったみたいな、なんかそういうなんか出来事で、あんまり実感がないし、そのオウムの事件もこういろいろ社会学的にはこう言われるけども、全く実感がなかった。で、本当にその自分の中で実感して感じられたのは、この前の 3.11 が初めてなんか社会が変わるんじゃないかって感じたっていうのが、同時多発テロは、個人的にはその時姉がマンハッタンに行ってた、ニューヨークに行ってたので、すごい印象的だったんですけど、周りの多くの人はそんなに衝撃的に感じてなかったっていうのが正直な印象で、で、その、なので僕はなんかその育ってきてずっと社会っていうものを感じるときに、基本的に社会別に何も自分を守ってくれないし、あんま信用できないっていうか、年金を払い始めた時にもすごく思って、このお金絶対返ってこないだろうと思いながら年金を払い始めるっていう、でもなんか払わなきゃいけないしみたいなところがあって、で、そのさっきの丹下さんが仲人までやって、奥さんも用意してくれるっていう話を聞いた時に、そういうところまで、まあ、ある程度先の見える中での、先が見えるというか、いや、なんかその僕がその AM で会を作った時に、最初だいぶ最初の頃に考えていたこととして、このまま何もしてなかったら10年後自分たち全滅してるんじゃないかみたいな、なんかそういう危機感とかあったり、今すごくびっくりするのは、僕の横浜国立大学の一生系に進む学生ってものすごく減って、特にリーマンショックこうすごく減っちゃって、今年、去年まで27人ぐらい衣装系の学生いたんですけど、今年10人ぐらいしかいなくて、10人になぜか4人の教授が教えるという異常事態になっていて、なんかもう超豪華な状態になってるんですけど、もうびっくりするほど衣装、設計志望が減っていて、
それ4年生の話
ですか？4年生です。はい。もうなんかそういう中で、もうどうにかして自分たちの世代の議論を立ち上げないと、なんかこの先自分たち10年後何もできないんじゃないかみたいな、なんかすごい危機感はすごいあっ
ったんですね。で僕ずっと聞いてて言いたかったんですけど、僕がこの前 の05に書いた文章っていうのが、題名が建築を拡大解釈するっていう題名だったんですけど、なんか僕はなんかよくわかんないんですけど、バカなのかよくわかんないんですけど、その批評とメディアと建築っていう三角形の話があったじゃないですか。その三つ自体が建築家だと思って建築を始めちゃったんですね。で、ただそれが YGCA とかに行ってみると、まあ、その全てやんなきゃいけないんだけど、お前はまず建築をやれみたいなことを、まあ、最近、まあ、前期ですごい叩かれて、まあ、それやんなきゃなと思って、やろうと思ってるんですけども、そもそも批評、メディア、建築っていうものが建築家だと思って、建築を学び始めたら、実は建築のことしか教えてくれなかったみたいなところがあって、で、それもあって自分でなんかメディアも批評も自分で、結局それは社会用意してくれないし、自分でやらなきゃいけないのかなみたいな変な野望っていうのがありますね。
まあ、今の話はよくわかるんですけど、多分、まず建築やれって言われた背景には、多分読み解き方を覚えなさいっていうこともあると思うんですよ。設計の。で、設計を通して、まあ建築家たちが何を語ってきたのかっていうことを考えろっていうことも多分大きいんだと思うんです。豊川さんの論文を見てて、丹下先生をどういうふうに読み解くかっていうのは非常に僕も勉強になったので、ああいう設計を通して、こう、建築をどういうふうに世の中に表に出していくかっていうことも、まあメディアの重要な役割だと思うので、まあ総無限にこう、建築教育をこう否定することは良くないのか、否定というか、まあちょっと軽んじるのは良くないのかなっていう感じはしたんですけど。
教育の立場、入江です。まあ、横浜国大の、まあ、北山先生とかの多分、立場としては、まず建築をしろというようなスタンスなのは、なんかわかるような気はしますけどね、教員の立場としては。例えば、うちの学生たちが、まあ、学生主体で、展覧会をやったことがあったんですね。学生の展覧会、沖縄で。それは自分たちで、美術館を借りて、で、まあ、前夜祭的なイベントとしてカフェで、まあ、展示をしてとかって、そういうことをやったので、それは僕は結構評価したんですよ。で、あとはまあ、これはまあ1回目だから次からはその展示の方法をもっといろいろ考えられるといいねというような感じではあったんですけれども、でもまあスタンダードではあったんですけど、自分たちの建築した案をきちんと学校に見に来てっていう形ではなくて、外でちゃんとやって、それで自分たちから外に出て行ってこう見せる機会を作ったっていうのは評価したんですね。けれどもその次のイベントが何かこうどっかの学部かなんかとこうコラボして何かをやるっていうようなことだったんですね。で、そこでの話が、そのコラボすることがある種の目的みたいになってしまっていて、本質的な、その自分たちは建築をやっていて、建築をやっている学生で、で、その何学部か忘れましたけど、そのもう一つのところが、そこはそこで、また自分たちの、専門的なことをやっていて、で、それでコラボレーションしたことによって何かプラスアルファが生まれるというようなことで、まあ彼らもやったとは思うんですけど、でもそれが生きてる感じではなかったんじゃないかなというものをちょっと、まあ、学生の動きから、感じたんですね。だから僕はちょっとそこは、ちょっとクエスチョンマークだったんですね。だからそれと今の話を聞いていて、その、先生たちがまずは建築しろというようなスタンスでいるのは、ちょっと僕はなんかわかるような気はしました。
すみません、大室です。まあ、建築をしろというスタンスとか、まあ、社会とつながるっていうスタンスにかなり近いと思うんですけど、僕は今日いらっしゃる加藤くんのネモハに1号2号と書かせてもらってるんですけど、その時に、
タイトルごめんなさい。何を書いてるんですか？
タイトル、最初は、まあ、アンダー30建築展覧会について。で、2号は、3月10日のことというタイトルで書きました。10日ですね。で、その文章の依頼が来たときに、 びっくりしたことに、ギャラが払われるって言ったんですね。こう、まあ、何時っていうのは、まあ、大体あったんですけど、大体いくらぐらいのお金が払われるっていうことを聞かされて、その瞬間に、こう、背筋がこう、まっすぐに伸びるというか、これはちょっとちゃんとやらなきゃいけないなと。プロとして依頼されてるのかなっていうのがあったんですね。それが学生にこう投げるっていうのと、ちょっとこう違う感覚があったんです。で、学生に対してもきっとこう、まあ、数千円でも、まあ、お金が払われるってなった瞬間に、こうピリッと引き締まると思うんです。で、その時に、やはりその自分の書いた文章、自分の一字一字っていうのが、いくらって計算すると思うんですよ。1万字で1万円ってなったら、1字書くごとに1円、こう、音が聞こえるんですよ。その、マリオが飛ぶような感覚で、こう、チャリンチャリンって音が聞こえると思うんですけど、なんか、それになってくると、がとをとはとかっていう違いが変わってくるんですよ。その価値観が変わってきて、その瞬間に何かこう、自分が、ただ物を言ってるとか、ただ自分が言いたい放題言ってるんではなくて、自分はそれを後世に残す表現者として責務をこう全うしなければいけないと。そういったこう、なんかまあ、社会と繋がった瞬間が感じられるんですね。これは設計をやっていると、まだまだこう、30代、40代で若手って言われる世界ですから、なかなかこう感じられないんですけど、その1円1円っていうのを感じられる一番身近な、こう、時期というのが、まあ、文章を書くのにこう繋がっていたので、なんかそこをこう、まあ自分の表現の媒体として、うん、見たりとかするところがあるんですけれども。
あ、ごめんな
さい。あ、松島です。まあ僕、ちょっと今のお話とはちょっと違和感が実はあって、文章に責任が出るのは対価が払われるっていうのは、それは個人のやっぱり、まあ、なんだろう、倫理設定だと思うんですね。やっぱり、まあ、ここで以前あの本、1995以後出した時に、実はシンポジウムをやって、勝手メディアっていう名前をつけて、で、お金が発生したら勝手じゃなくなるっていう論理は実は一致しないんですね。例えば、上田誠さんが都市住宅っていうものを本を出した時は、あれはお金が出たんですけども、ほぼ勝手メディアだったし、まあ、フリーペーパーのラウンダーバートジャーナルに対しての、あれはフリーペーパーとなるとか当然ただですけれども、文章に対する責任感というのは当然感じていたし、まあ逆に、僕が個人的にずっとウェブで日記つけてるんですけれども、あれはもうもはやライフログというか、さっき高橋健さんがいらっしゃった時の話になりかけたんですけど、まあ、精度の高い言葉を出して責任を果たし尽くすからこそ言葉を選んで垂れ流さないというスタンスをおっしゃってたんですけれども、それも変わりつつあるなというのは僕は実はあって、毎日毎日、まあ、毎日とは言わないんですけれども、記述して、実はパブリッシュするっていうのが、ウェブだといくらでも改ざんできちゃうんですね。だから、後で直せるっていう意識を持って、とにかく出しちゃうっていうことの価値っていうのも実は出てきているので、その辺が、ちょっとクラシックな感覚で文字とお金っていうのを言えなくなっているっていうのは共通認識として持っていた方がいいと思いますね。すいません、ちょっと続けていくのがあれですけど。
いや本当に非常に重要なお話で、まあ、その大室さん の言われることも、まあ、一方でわかるんですで、確かにギャラが払われる、いつ初めてギャラが払われる時とか、それから初めて自分の名前がある種その、まあ、公開される時とかって、やっぱりなんかその瞬間ってなんか社会に出たっていう気持ちありますよね。僕も一番最初のその時やっぱりすごいやっぱり自分の中で不思議なんですよ。原稿、自分が書いた原稿をパソコンの中とか印刷したものを見てるものと、それが単に、本屋さんで売られて、それを見るときと全く違って見えるんですよ。不思議なんです。でなんでそう見えるのかわかんないんですけども、やっぱりその瞬間は違うと。それからギャラが払われるものと払われないもの、それは違うとは思います。でただ一方でじゃあギャラが払われなかったらどんなものでも書いていいかっていうと、まあ僕はそこはやっぱりたとえそれがボランティアであっても、一字一句 手に派の一つ一つ自分の文章として書きたいと思うんですよ。で、ただそれは多分一回経験っていうか、そのギャラが払われるものを経験した後に初めて得られる感覚で、それ一回経験しない限りは、まあ文章なんて垂れ流しでいいんでしょみたいな風に思われるかもしれない。だけど、その早めにそういうことを経験した方が、お金をもらって何かをするということを経験した方が、確かに自分のやっていることの責任感を持つということを知ることができるので、その後多分その大室さんが、たとえボランティアで、仕事を頼まれたとしても、責任を持って一字一句書くっていうことは、一回身についてるわけじゃないですか。その時に、まあなんかその、もう一つ違う展開っていうか、違うその文章の責任が生まれるかなというのは、思いますかね。
僕の方としては、最初にその建築の教育を受ける前に、その詩人の先生に教育を受けてるんですね。平出隆さんという、その非常にエディトリアルデザインも長けてる人で、その詩の一言一句、行の変換とか、そのルビの振り方、そのルビの肩の下がり方まで徹底して教え込まれてるんです。で、その方の書いた詩の詩碑を一回設計したんですけれども、その時の設計っていうのが、はっきり言って、磯崎アトリエにいながらやっていたんですけども、建築の設計よりも厳しい設計の仕方をしていて、文字の、もちろん、フォントも特注の、特注の特注で、ある、出版社からしか手に入らないようなフォントを使って、で、カタカナと漢字、数字、もちろん全然違いますし、ルビのその、金の振り方の空間の開け方まで全部違ったんです。で、詩を作るということは、その文を作るというよりも、空間を作ることに近いなというふうにその時に感じたんですね。そうなってくると、やはりその一字一句を打っていく。その先生は活版印刷がもちろん好んでいたんですけども、一字一句が打たれていく感覚。というのをどうしたらこの今の書籍に反映できるかということを考えていらっしゃったんです。で、それを経験した上で、一字一句の値段というのを突きつけられたので、なんかその別のところからこうアプローチしてるかなと思います。その言葉の大切さというのは、その今こう話してますけど、話し言葉と書き言葉ではもちろん違いますし、その一句打つというのは、建築家にとって点線を一点打つ。こう、破線を一点打つ感覚に近い。それだけのこう責務があるんじゃないかなというのを感じながら、お金にこうなってく価値観というのを感じてました。
わかりました。だから先にその、一字一句の大切さみたいなことを知っていて、それとお金の話が結びついたという話です。だから、この話がどこにつながるかはね、わかりませんけれども、それで言うと多分僕よりもうちょっと上の世代って、ある意味で感覚がもっと違ってたんだろうなと思うんですよ。だからそれこそバブルの時代の、一冊の本にかけるお金は、ちょっといろいろ噂に聞きながら、やっぱり今じゃ90年代に作る本と80年代に作る本は基本的に全然違うと。で、80年代のバブルの頃に作られる本の作り方、想定とかもう全然違うんですよ。そういう本が、それこそなんか、あったらちょっと今こういう本って絶対できないでしょっていう作り方の本がいっぱいあって、でその時に多分もらえる原稿料って具体的には知りませんけど、多分僕らが感じた原稿料とは絶対違うはずなんですよ。もう数倍数十倍あるかもしれない。だからその世代の人が、今いませんけれども、そういうお金をもらって、文章を書いていた時にどういう感覚で書いていたのかなというのは、ちょっと興味がありますかね。一字一句の価値がある意味、価値っていうか、その一字一句の意味がある意味そのお金と重ね合わせた時には、その例えば大村さんの感覚とは多分違うわけですよね。というのはその、文章の内容とそういうものが影響するかどうか、というところでは僕はちょっと考えてみたら面白いかなというふうには思います。
結構今責任という言葉が皆さんから出てきてると思うんですけれども、多分60年代とか、戦後すぐから60年代とか70年代に差し掛かるちょっと手前ぐらいまでは、多分一言を発することが多分自分の命と本当に関わる人たちって非常に多かったと思うんですね。 で、会行ったら、まあ、それ以外のところから排除されるっていう状況が多分あった。まあ、これは僕も生まれてないから実際のことはわからないですけども、そういう時代を生きた人たちから聞くと、そういう話がいろいろ出てくる。でも、僕たちの世代にとって、というかまあ、まあ70年代とか80年代とか分けないでちょっと考えたときに、まあ一言の持つ責任とかっていうのって、まあ全然違った意味なのかなって思うんですけども、その責任の範疇ってどこまでなのかなって皆さん、まあ建築を作るときも多分同じだと思っていて、それが、まあ、世襲の、まあ、一つの、世襲に対しての責任なのかもしれないけれども、それは立った時までの責任なのか、それとも一生責任を面倒見るのか、そういうことまで考えながら説教しているのかどうかっていうことはちょっと聞きたいなと思ってるんですけども。
ちょっとまあ、つながるかあれなんですけど、先ほどの入江さんの話とつなげるならば、責任がどこに働くかっていうのが実はあって、その今責任を持ってやろうとしていることが手段なのか目的なのかっていうのを責任発生すると見えにくくなる時があると思うんですね。だからさっき言ったコラボっていうことをテーマにした時に、それはおそらく入江さんは手段として設定するべきだと考えていらっしゃったと思うんですけども、ある種そこに責任を持ったために目的化してしまったというねじれが起きたと思うんですけれども、まあそういう常にその責任がどこに働くのかというのを引いてみる責任というのが多分発生してるんですね。そういうメタな責任の構図っていうのを冷静に意識するのがやっぱ建築家。だから先ほど言った設計とメディアと批評、メディア発表と批評っていう三組に対して、それを、その設計が手段なのか目的なのかっていうのは常々入れ替わるんですけれども、それを、常に引いて設計、まあ、その構図を設計していくっていうのは多分、まあ、建築家の求められる才能というか、まあ、じゃあ資質というべきなのかなという気はしますね。あ、松島でした。すいません、名前忘れた。
まあ、今のちょっとコラボの話に戻りますと、これは学生のやつですよね。はい、これは特に責任とかの話で言ったのではなくて、はい、それは要するに本来そのコラボした、ちょっと話ずれちゃうんですけど、コラボをしたことによって、そこで自分たちが建築をやっていく上で何かプラスアルファになるものを見つけることがある種の目的だったと思うんですけれども、そうじゃなくて、コラボしていることに、ある種、酔ってしまってたというか、楽しみを覚えて、そこが、ある種の、まあ、手段であるべきところが目的化してしまったっていうところが、ちょっと、どうなのかな、というふうな意味で、さっきは言いました。それと、責任っていうのは、まあ、いろいろ難しいんですけどね。本当に、いろんな、場面場面で、あると思いますので、ちょっと、まあ、そんなにまとめて言えるようなものではないんですけれども、ただし、その学生との何かしらプロジェクトなり何なりっていう時に、まあ、やっぱり、すごく気を使うんですね。まあ、気を使わなければいいんでしょうけど、気を使ってしまうんです。要するに、学生たちが、やっぱり、元気にというか、やる気を出してやった時っていうのは、やっぱりいいものになると思うんですよね、一緒にやってても。で、そうすると、学生の、その、モチベーションをコントロールする神経ってものすごく使うわけですよ。まあ、事務所とかでもそうかもしれないですけど、でも事務所っていうのはもっと別のレベルの、例えば、お金を、給料を支払っているということで、その、書員さんとしても責任を持って、そこでの、まあ、やり取りっていうのも成立するんだけれども、例えば学生とやる、特に実務じゃなくて、まあ、プロジェクトですね、コンペとか、そういう時とかも、まあ、やっぱり、事務所の形態とは違うので、そこでの教員とその学生との関係上、学生のそのモチベーションコントロールっていうのはすごく気にしますね。
多分もうこれで、すみません、時間がいっぱいいっぱいなんですけれども、その前に、何か一言、これはちょっと言っておかなければという人がいたら先に一言お願いしたいですが、最後武田さんとかあまりまだしばらく話してない方に渡した方がいいか、何でも構いません、
何でも何でもいいと言われても、まあ、今日で終わりなのか、また半年後に松田くんがやってくれるのか分かんないですけど、まあ、なんだろうな、さっき、まあ、野心があるかとかっていう話だとか、プレゼンテーションの時の話もなんとなくそう思ったんですけど、なんか、やっぱ目的何なのかが、なんか、僕からするとなんか、皆さんとかなり違和感あるなっていう感じはちょっとしていて、なんか、いや、今更もう一回土地を建て直そうと思ってはないと思うんだけど、なんかやっぱり何がやりたいのかなというのはちょっとなんとなく聞いていてよくわからなかったなと思うので、まあ、いや、で逆に言うとなんかな、80年代の人たちの方がなんか社会のためにやりたいと思っているとすれば、僕もまあそう思っている方なので、そうなのかもしれないし、まあ、70年代の方々もそんなことは全然思ってないのかもしれないですけど、まあ、なんか、プレゼンも何のためのプレゼンなのかとか、やりたいことっていうのも自分がやりたいことなのか、誰のために何をやりたいと思っているのか、なんかその辺の議論はぜひもっと掘り下げて今度聞いてみたかったなという気がしました。
まとめじゃないんですけど、そう、ま、僕のやりたいことに関しては、お墓を作りたいんですね。ま、西尾さんじゃないですけど、その、ま、最終的にそこを作れればいいかなと思ってます。建築が、ま、ある程度追求していって、ま、快適な生活というのは もちろん求めていて、ま、エキサイティングな生活ももちろん求めていきますけども、まあ、最終的に頼れるところっていうのは、僕にとってはその、死後の生活といいますか、その死んだ後に、どう自分のその形を残すかっていうことだけしか興味がないので、なんかそこだけを追っかけていけたら、で、まあ、これで食えるかって言ったら、多分食えないんですよ。でもまあ、それでも、まあ、いいかなと、まあ、僕みたいにその美大出身だと、周りにその彫刻家とかが本当に食えない連中が、バイトしながら自分の作品作ったりしてるんで、まあ、そういうところで、うん、こう、自分のお墓を、ドフィングはできてるんですけど、場所がなかなか決まってないんですね、それが。一応崖地に、その、墓碑が3つあるんですけれども、それが、なかなか場所が見つかっていないとか、まあそういうところがありまして、まあそういうところを、うん、追いかける80年代もいるということを知っていただきたいということで、なんかそこが目標です。
これで終われば、これで終われ
ば。ちょっと補足しようかな。まあ、お墓って、まあ、死ぬ死ぬないです、あれですけど、歴史に参加するかどうかかなという、まあ、ちょっと実用主義的に聞こえますけど、まあ、でも、歴史に書かれる人って、やっぱり社会とコミットしてなくて、ければやはり建築家、少なくとも建築家においては残らないとは僕はやっぱ思っていて、まあ、彼で、まあ、設計 していくといろんなつながり方があるので、まあ、そうどっちがその目的なのか手段なのかあれですけれども、歴史に参加しな、まあ、先人たちの大変賢いそして崇高な意思を、に乗り移りながら、まあ、より現実に見合った建築を、まあ、ちゃんと定税として用意していくということはやっぱり目的、共通した目的だとは少なくとも思いますね。はい、松島でした。すみません。豊川さん、ぜひバックアップでまとめていただければ。
難しいことばっかり。
そうですね。だから、今の歴史参加とか、やりたいことって話が、あったんですけど、やっぱり、うん、それぞれ、これは僕の個人的な心情ですけど、やっぱり一番楽しいと思えることを、やっぱりやるしかない で、あとは自分が正しいと思うか、楽しいと思うか正しいと思うかとか、まあそういうことをいろんな複雑に絡みながらも、やるしかない。で、それぞれの多分その飽きるなり飽きるなりも、切羽詰まった問題もあるだろうし、あるいは、それぞれに多分課題があると思うんで、ただまあ、今日は、意外に、80年代の人がこんな暗い人が発見できて、僕は非常に、大いな発見があったなというのは、ちょっと、そういう人に二人挟まれてですね、僕もだいぶ、暗くなったっていう、あるんですが、ただ非常に、勉強になりました。ありがとうございました。
あ、じゃあ感想みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、最後に感想ということで、あ、これ逆。
あ、はい、すいません。その、建築計画者を建築家と呼ぶかみたいな話でさっき振られて、まあ、それを建築家と呼ぶことによって、まあ、可能性が拡大するんじゃないかっていうことを言われて、まあ、確かにそこまで僕は今まで考えたことがなくて、そのメタな社会っていうのを、まあ、その、メタを社会に取り組むことにあたって、まあ、八塚さんの話は結構あったと思うんですけども、まあ、そういった中でやっぱり計画者っていうのを僕は、まあ、必要だと思っていて、で、それを、まあ、なんだろうな、建築家と呼ぶことに、呼ぶというか、まあ、スタンス、まあ、自分のスタンスを、まあ、もう少し広げることによって、まあ、建築家だったり、まあ、そういった可能性を広げられることができるのかなっていうことを今日は勉強できたので、ちょっとこの後もいろいろ考えていきたいと思います。ありがとうございました。加藤でした。
じゃあ、まあ、本当に今日は、本当に長時間、これで23時からですから、6時間ちょっとですね、休憩もそんな多くなかったので、本当に6時間、これだけ勉強会を続けられたこと自体、本当にびっくり、すみません、本当に皆さん、多分お疲れだと思います。どうもありがとうございました。で、まあ、最後に、今回の、勉強会は、まあ、一応第1回というような形にして、これはやっぱりここの空間を、この内容さんの空間を使わせていただいて勉強会を行うことで、かなり途中でいろいろ本を出していただいたり、しましたし、こういう場所でできるのであればまたぜひやってみたいなと思ってますので、また数ヶ月後にもしかしたらこういう企画を企てて皆さんにご連絡差し上げる、お願い差し上げることがあるかもしれませんので、興味のある方はぜひまた参加していただければと思います。あと、そのテーマに関して今回まあその寺院というテーマをちょっと選んだんですね。で、まあ70年代80年代ってのはまあ近い世代でと思ってたので、それとまあちょっと重なる意味で、まあ3つのそのジェネレーション、ジェネレート、ジェネラリティって3つの言葉を挙げたんですけど、一応それはやっぱり語源でつながっていて、辿っていくとすごい似たような意味なんですよね。で、要するにその世代、何かをこうひとまとまりの世代って生み出した後にそれがひとまとまりの世代になると。で、それから生成っていうのはそれこそ、まあ、生成するということですよね。一般性のジェネラリティってあんまり話が、どうしてこういう言葉なのかなと思ったんですけど、やっぱり全体っていう意味があるみたいで、ジェネラルって将軍のジェネラルもそうですよね。で、その全体性みたいなところから一般性みたいな言葉が生まれてきてるみたいで、そういう意味だとちょっとつながりが一応あるという、ことらしいんですね。まあ、それをつなげるものが何か、ピントは来てないんですけども、なんとなく僕らが興味を持ってるのは、自分とこう他人との距離かなっていう、つまり自分と他人が何が似ていて何が違うんだろうっていうところは根本的にやっぱり興味を持ってる。で、自分に興味を持つんですけど、それは他人に興味を持つことでもあるのかなと思っていて、単にこう自分のことだけを考えて自分はこうなんだというより他人との距離を推し量ることで、何か自分に関連することを考えていくことができることがすごく重要かなと、思ってます。で、まあ、その ABC の3つのセッションは多分少しずつ、内容的にも重なっていて、世代の話も出てきましたし、プレゼンの話とか、そういう話も少しずつ織り交ざってきたので、一つの答えを出すことはできませんけれども、なんとなく、全体の話から、いくつかの新たな問題系がまた生まれてきたら、それを次に、もう一回続けて、継続して議論をして、いければと、思って、います。じゃあ、今日は本当に長い間皆さん、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。
はいはい。松田さんの、はいはい、まあ、その現状からやる目的っていうのは、
目的。
いや、目的はだから、僕はだから勉強から単に久しぶりにやってみたいっていうのが一つありますよ。10年前にはやってたので、だけど最近勉強してないので、これはいけないなと思ってたからっていうのはあります。だけど、それはでも自分の話で、もう一つその下の世代の人たちには、なんとなく話を聞きたい、何を考えてるか知りたいっていうのと、まあ、これ一応 UI の中なのでそういうところで発信をする場を持ってほしいというだからあんまりみんな関わってなかったのでこの2つが大きな、まあ、話で